本願力に相ぬれば虚しくすぐる人となき苦毒の崩壊満ち満ちて煩悩の熟睡隔てなしとナマンナーブナンマンダナマンダナマンダナマンダナマンダ。皆様ようこそお集まりお参りを賜りました。早速ですね、一つだけお尋ねをしてからお話にもう入っていきたいなと思うんですけれども、まあお尋ねというか確認なんですけども、今日ですね、皆様方はこの長寿寺様の浄霊法座にお参りをくださって、今から、阿弥陀様のお心ですね、お話で、もっと言えば南無阿弥陀仏六字のお名号お念仏、その言われの話をお聴聞しに来てくださったということなんですね。で今日は、11月3日文化の日ですね、祝日でございましてね、今日朝からものすごく天気も良かった。だからどこかお出かけしようと思ったらどこでも行けたと思うんですけども、その中でお寺を選んで足を運んでくださった、よっぽどお寺のことが大好きな皆様方かなとお見受けするわけでありますけれども、間違いないですか？大丈夫ですか？はい。じゃあそんなお寺大好きな皆様方に一つね、お尋ね確認をしたいことがあるんですよ。で、こうやってお寺にお参りをして仏様のお話をお聴聞するということと、一方で宝くじを買ってその宝くじで1億円が当たるということと、どっちの方が正直嬉しいですか？ね、あのご縁さんがここに今いるからね、ね、あの気遣って、それはもちろんお寺参りの方が嬉しいですって言わんでもいいんですよ。私もそうですからね。それはもちろんこの私の命の行く末の話ですね、この世の縁尽きた後仏様阿弥陀様の国を極楽浄土と申します、この世界に往生させていただくってありがたいな、尊いなと思うんだけれども、宝くじでもし1億円が当たったらそれだけで往生するくらい嬉しいって、ね、思うというのが私のここにありますよね。でもそこにですね、一つだけ条件をつけてもう一回同じ質問させてください。例えばあと1分でもう自分が死ぬって分かっとったらどうですか？あと1分でもう死ぬ、命が終わるいう時に、はい1億円どうぞって渡されても、もう使うこともできんし持っていくこともできない、あと1分で命が終わる、尽きると分かっておったら、その1分先の話ですよね、このまたくしというのは一体どうなっていくのかなということをちょっと聞いてみたいなって、ね、思ってくださるんじゃなかろうかなと思います。じゃあそこで最後にもう一つだけ質問いたします。じゃあ皆様方はいつ死ぬ予定にしとってですかと、こういうことになるわけなんですね。で、あのお釈迦様、ね、仏教を説きくださったお釈迦様が諸行無常というお悟りをお残しくださいましたね。でこの諸行無常って言葉聞いたことあると思います。どういう意味であるかというと、この世の全ての物事は常に移り変わり変化をしているって、何一つとして私たちが普段の生活の中で使う言葉、いつも通りとか当たり前というものが存在しないということなんです。私の命、人間の命も例外ではなくてね、明日どころか一瞬だとどうなるかもわからないって、ね、この世に生まれてきて必ず年を取って、必ず病気になって、必ず命を置いていかなきゃならんというこの生死の問題、誰がいつどこで抱えておるのか、私が今ここで抱えた問題なんです。皆様方お一人お一人がこの世に生まれてきた瞬間からずっと抱え続けてきた問題なんですよね。ですから浄土真宗のご法義って、皆様方例えば、まあ、私で言ったら年を重ねていきましてね、いわゆる平均寿命と言われるような年齢ありますね、80超えるような、それぐらいの年齢になった時に、じゃあそろそろお寺参りでもして死んだ後の話でも聞いてみようかということではないということですね。この世に生まれてきて必ず年取って、必ず病気になって、必ず命を終えていかなきゃならんという問題は、私が今ここで抱えた問題なんです。そのような問題を抱えた、ずっと抱えたこの私であるということを見抜いてくださったのが 阿弥陀様というね仏様なんですよ。私が自分で気づいたんじゃないんです。阿弥陀様がこの私のことをご覧になられて、そういう問題を抱えた私だということを見抜いてくださったんですね。その阿弥陀様が私のことを見抜いてくださるというこのお働きのことを知恵と言います。知恵で、今日は知恵の話をしたいんです、ね、今から4時ぐらいまで、途中で1回休憩いたしましてね、4時ぐらいまで阿弥陀様の知恵のお心についてお話しさせてもらいますからね、少なくとも大体その4時になるぐらいまでは、宝くじで1億円が当たるよりも仏様の話をね聞いてよかったなと思えるような話を今からしていきますんで、ね、本堂一歩出たらもう知りませんよ、ね、本堂ね、これ一歩出たところから皆さん聞いたことだんだんだんだん忘れていきますから、で自分の家に着く頃にはあれって今日一体何の話だったかな、こうなりますからね、うん、でもね安心してください、ね、阿弥陀様という仏様、ね、覚えなさいよ、頑張りなさいよ、私に言う仏様じゃないんですよ、ね、そのあたりのところもお取り次ぎさせていただこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします、門真から参りました加藤と申します、今からちょっと自己紹介します、ね、これまで前置きで今ちょっとだけ自己紹介いたしますね、こんだけちょっと喋ったらね、気づいてくださった方もあろうかと思いますが、私もともと大阪の人間じゃないんですよ、ね、どこの人間かと言いますとね、九州の長崎の人間なんです、ね、でなんでその長崎の人間が今このここに大阪にねおるのかっていう話をね、まあどうでもいいんですけどちょっとね、聞いてもらおうかなと思うんですけども、私2個上に兄がおるんです、ね、兄ちゃんがおるんですけど、この兄ちゃんが、その長崎の高校を卒業して長崎の隣に佐賀県、ご存知ですか佐賀県、ね、佐賀県に龍谷短期大学って学校があるんですよ。ここに兄が進学したんです。で私2個下ですから、その時私は高校2年生ですね。で、頑張ってくるよって言って初めて兄が家を出て行きました、ね、もう下宿です、ね、で3ヶ月4ヶ月ぐらい経って夏休みになって家に帰ってきたんです。大学夏休みになってびっくりしましたね。黒い髪で出て行った兄が金髪になって帰ってきたんですよ、ね、びっくりしましたよね。でもっとびっくりしたのがね、その父母、まあ、私もそうですけどに向かってね、兄がこう言ったんですよ。俺なもうお寺せんからなって、俺は音楽で生きていくって。兄はもともとですねずっとバンド活動ね、やっておりましてね、まあ、ドラムなんですけどね、ドラムやっておって、で兄が一緒にずっと中学校高校とねバンドで頑張っておった人が先に東京に出て、ね、そのまあプロになるための活動しておった。でそれでその兄がドラムですからね、なかなかドラムがおらんかったって言うんですよ。で兄に声がかかって、で兄はね私が言うよりもなんですけど私よりもイケメンなんですね。だから相当イケメンなんですよ、ね、だからちょっとそれでね、まあほだされてというか口説かれてというかね、あじゃあもうその学校やめて音楽で生きていくって言うたんですよ。でね私高校2年生のそれが夏休みです。で高校2年生の夏休みと言いますとね、もう自分の進路を決めてそこに向かってこう勉強しなければもう間に合いませんからね、兄がもう俺はお寺はやらん出ていくって言いましたから、私どう思ったかというと、兄がやらんかったら自分がせんとダメだなってね、私はその時にね建築士になりたいってずっと建築の勉強しておった。でもそれを諦めて京都にあります龍谷大学って、これ浄土真宗の学校なんですよ。で親鸞聖人の教えが建学の精神、ね、柱になっている学校、ここに私は進学したんです。結局で私が大学1年生の夏休みに、まあ、私もその京都で下宿しておりましたからね、夏休みになって実家に長崎に帰ったんです。そうした時にちょうど2年ぶりに兄が帰ってきたんですよ。帰ってきてね、その黒い髪で出て行って金髪で帰ってきて、金髪で出て行って黒い髪で帰ってきたの、2年ぶりに。で何と言ったかって、やっぱりお寺やるわってこう言ったんですよね。で私からしてみたらね、ちょっと待ってくれとね、兄ちゃんがもうお寺しないって言うて出てったから、私は自分がねなりたかった建築士の道諦めて、でお坊さんになろうと思って高校3年生の時に得度と言いましてね、京都で修来所で頭も剃ってね お坊さんになって龍谷大学進学して、いずれは実家に帰って実家の父の後を継ぐと、もう覚悟を決めておった。2年ぶりに帰ってきた兄が突然そんなことを言い出してね、ちょっと待ってくれ、はいどうぞって私にならんかったんですよね。ちょっと待ってくれって。で、あで父もね、結局嬉しい誤算というかね、兄も継ぐ私も継ぐって兄弟で2人でね、こう後継ぎ候補ができたわけですよ。でそこからずっとね、言うたらどっちが継ぐと決まることもなく、ずっと流れて時が経て、で私も大学卒業して実家に帰ったんですね、まあ、父の手伝いとして。で兄はもうその時実家の手伝いしようって、言うたら父と私と兄と3人でね、実家のホームしておったんですよ。そうした時、ある時にね、ご門徒さんから、まあ、その法事の依頼の電話が来て、ご門徒さんがねこう言ったんですよ、ね、弟さんでお願いしますって言うたんです、ね。でね、まあ、兄より私の方が人気があった、誰も言わんから自分で言うんですけどね、人気があった。だから私の注文結構多かったんですよ、弟さんでお願いしますって。でもね、ふと思ったんですよ、これはあかんなと思ったんです、ね、弟さんでお願いしますとかね、お兄さんでお願いしますとかね、門徒さんがこれお兄ちゃん派弟派って、ね、このいつの時代か の、 その本願寺みたいなことですよこれ。で私も実家もね、西両願寺、まあ、両願寺ってお寺なんですけど、西両願寺東両願寺でね、あるんじゃなかろうかなと思うて、これはあかんと思うて出たんです、ね、私も結婚しましたけどね、連れ合いと、ね、子供2人連れて、この家族の話はまた後の席でしますけど、ね、出てってね、で大阪のその門間というところに後継住職跡取りがいなかった今おります妙光寺というお寺に入寺をしたというね、そういうことで今私大阪におるということなんですね。で、まあ、その時、まあ、せっかくもう言いましたから、その時の進学の話をちょっともう生前にしようと思うんですけど、高校卒業するまで長崎におって、それで高校卒業して京都のその龍谷大学に進学するんですね。でその時の入学試験の時、こんなことあったんです、ね、筆記試験が終わって、その後面接試験がありました。その時ね、一つの部屋に 5,6 人詰め込まれましてね、端の者から順番にこう質問されていく。私3番目だったと思うんですけど、私の番になった時に面接官の先生が私に向かってね、こういうことを聞いてきました。じゃあ次、加藤君、仏教とは何ですかってこう聞いてきたんですね。仏教とは何ですか、まあ、せっかくですからね、黒板、使わせていただきましょう。仏教で漢字で書きますと、仏の教えと書くわけですね、うん、で私その面接に臨むにあたって、いくつかの質問を想定をして、答えを準備をして臨んでおったんですよ。でその中でこの仏教とは何ですかっていう問いはね、もう想定内だった。ちゃんと答えを準備しておったんですよ。だからもう自信持って胸張ってね、答えたんです。はい、仏教というのは仏様の教えであり、この私がこの命終わった後に、この世の縁尽きた後に仏様とならせていただく教えですって、こう答えたんですよ。でこれね、今でも思うとるんですけど、高校生が答える答えとしてはね、これでも100点満点で私思うとるんですよ、ね、でもその時面接官の先生、私に何と言ってきたかというとね、加藤君ね、私はそんなことを聞いてるんじゃないって言ってきたの、ね、そんなこと聞いてるんじゃないよってね。君にとって仏教というものが一体何なのか、そのことを答えてください、聞かせてくださいって質問かぶしてきたんですよ、ね、皆さんどうですか、考えたことありますか、ね、つまり自分が人生歩んでいく中で、この仏教というものが私にとってどのような位置づけであるのかって考えたことないかもしれませんね。でもちろん私もね、考えたこともなかったし、そういったことをこの大学に入った後に、まあ、学んでいくんだろうなって、それくらいの感覚でした。だから正直にその時には答えたんです。すいません、考えたことありませんって言うな。そうしたらね、その面接官の先生がね、ニコって笑いましてね、じゃあ加藤君ね、君がこれから仏教を学んでいく上において、もっととも大切なことを一つ伝えておきますねって前置きをして、こう言ってくれたんです。こういう言葉でした。 仏教というものは私自身を否定すると同時に救いの道を求めていくものなんだよって。難しい言葉ですよねこれね。私自身を否定ってこれどういうことかというと、つまり私がそれまで培ってきた、ね、私で言えばその時18歳ですから、私が生まれてきてこの18年の人生の中で培ってきたいわゆる世間の常識、理屈、価値観みたいなものが何の役にも立たないって、というよりもそのような物差しで測ることができないのが仏教というものなんだよ、仏様のお心なんだよって、ね、つまりもっと言えば私がこのシャバ世界で見たり聞いたり触れたりすることができる世界を超えた世界の話が仏教というものなんだよって、ね、だから大切なこと何かというと、仏様の知恵というものを私の知恵で判断しないということです。というよりも判断できんのです。分からんいうことですね。なぜかというと、その仏教をお説きくださったお釈迦様と自分と皆さんどっちの方が賢いと思ってですか。考えちゃダメなんですよ。ああどっちかなって考えちゃダメなんですね。それはもうお釈迦様の方が賢いに決まってるんです。で私なんかも足元にも及びませんね。だから分からんのですよ。でもここからちょっとややこしいこと言うんですけどね、そのようにこの私が仏様の阿弥陀様のお心を分からんということを阿弥陀様は分かってくださってるんです。ちょっとややこしい表現ですけどね、うん、だからね、私が分からんということを分かってくださっておりますから、私に向かって何というかというとね、分かりなさいよ、理解しなさいよとは言わんのです。言うても分からんのですから。じゃあ阿弥陀様はこの私に向かって一体何と言うてくださる仏様なのか、こうです、ね、そなたが分かろうが分かるまいが、ね、理解しようが理解しまいが、私の方から南無阿弥陀仏六字のお名号となってそなたのもとに至り届いて、そなたの口から南無阿弥陀仏と出て、そなたと共に人生歩んで、そなたが命終わった時には、この世の縁尽きた時には、私が間違いなく極楽浄土へ納めとるから、そなたは何の不安も心配もせず精一杯にその人生を歩んでいきなさいよって、そのように聞いておきなさいって言うんです、ね、この八代目蓮如上人、お軸がありますかね、蓮如上人が仏法は聴聞に極まるって、こういうお言葉を残してくださってるんですよね。聞くということが大切なんだよって、ね、そして親鸞聖人もそのような阿弥陀様の心を疑心あることなし、疑いの心なくそのまんまに聞かせていただくことが寛容なんですよって。つまり仏教の基本ってそこなんですね。仏教をお説きくださった、まずお釈迦様というお方がおられて、お釈迦様がこうしなさいああしなさいと言われておることを理解するんじゃないんです。こうしなさいああしなさいと言われた通りにさせていただくというのがまず基本なんですね。でそれがどれぐらい大切かという話をね、ちょっと今からお話ししたいんですけどね。私がその今お預かりしておる門真にある妙光寺というお寺のすぐ西側に御門徒さんが住んでおられます。その方の名字お名前をね、寺西さんっていうんですよ。お寺の西側ですから寺西さんって、もう皆さん覚えてくださったと思うんですけどね、すごいでしょ。その寺西さんのもう一つ西側もその御門徒さんなんですけどね、なんていう名字だと思います。皆さん、寺の西側が寺西さん、もう一つ西側ですからね、犬井さんって普通の名字なんですけどね、この犬井さんの話をちょっとしたいんですよ。犬井さんってどういう方であるかというとね、1年365日ありますね。365日の中で365日毎日です、ほうきを手に持ってこっちにちりとりを持ってね、もうずーっと朝昼問わずですよ、ね、ずーっとね、お掃除をされてるんですよ。自分の家の前であったり、その犬井さんが管理をしておるマンションなんかも横にあってね、その駐車場もあるし、エントランスでロビーもあるし、ずーっと掃除をね、来る日も来る日もずーっとされてる、まあ、多分今もされてると思うんですけどね、うん、でその犬井さんの姿をね、来る日も来る日も私大阪来てからずーっと毎日毎日見続けとった。 そうした時にね、ある人物のことを思い出したんですよ。で、誰を思い出したかと言いますと、皆さん赤塚不二夫先生ってご存知ですよね。あの数年前お亡くなられましたけども、あの赤塚先生の代表作といえば天才バカボンでありますね、でこの天才バカボンという作品はですね、非常に私仏教に縁が深いなと思ってるんです。そもそもバカボンでバケボンと言いましてね、昔もそのインドとか東南アジア昔使われておったサンスクリット語なんですよ、ね、どういう意味であるかっていう、仏様とか悟りとかそういう意味なんですね。でまたその主人公バカボンのパパっておるんですけど、ね、このパパの口癖がね、これでいいのだって、もうこれお悟りそのものですよ。あれがいいこれがいいじゃない、これでいいんですよ、ね、でその天才バカボンの中に出てくるあるキャラクターなんですけどね、ほうきを持ってね、レレレの霊と言いながらずっと掃除をしておる人がおるんです。レレレのおじさんって言うんですけどね。でその犬さんの姿をずっと見ておった時に、そのレレレのおじさんのことを思い出したんですよ。レレレのおじさんみたいな人やなと思って、で実はこのレレレのおじさんのモデルとなったのがお釈迦様のお弟子さんの中にいるって言うんです。ね、仏説阿弥陀経というお経様ね、皆様馴染みがあると思いますね。仏説阿弥陀経というお経の最初の方にですね、お釈迦様のお弟子さんたちの名前がザーッとこれ出てくる。鐘楼舎利仏から始まりましてね、鐘楼舎利仏マーカー木犬連マーカーカー小マーカーカー千円マーカークチラリハータシューリーハンダーガーって、この7番目にですね、シューリーハンダーガーって、ね、シュリハンドクというお方が出てくる。でこれがそのレレレのおじさん、ほうきを持ったねキャラクターのモデルとなったんではなかろうかなって言われてるんです。私はおそらくそうであろうと思っておりますけれどもね、この首里判読というお弟子さん、どういうお弟子さんであったかと言いますとね、数多いお釈迦様の弟子の中でも極めて出来が悪かったんです。いいんじゃないんですよ、出来がねものすごく悪かった。どれぐらい悪かったかと言いますとね、自分の名前を覚えることもできんかったって言うんです。相当出来が悪いでしょね、だから首里判読ってどうしよったかと言いますとね、自分の名前を書いて肩からぶら下げておったって言うんです、ね、今の時代だったらね、もしその名前を覚えることができんかったら、例えば名刺みたいなものを作って自分のこの身につけておる服のポケットなんかに入れておってね、名前聞かれたら私こういうものですよとできますけれども、当時のお釈迦様の時代暑いですから、この身につけておった衣に袖がまずないんです。袖で袖がないことは、このたもとみたいなものもないんですね。ここだから何か物を持とうと思うたら肩からぶら下げるしかなかったんですよ、ね、で実は今の時代、ね、今でもその肩からプラプラとね、この物を紐でくくって下げておる姿を皆様方あるところでご覧になっとるんです。いつかというとね、お葬式の時です。お葬式の時に皆様方でしたら、おそらくその長寿様のね、あのご縁さんがお葬式に立たれておるのがね、一番多くよく見る姿かなと思うんですけど、お葬式の時にこれね、私が今身につけてるこれ布法というんですけど、黒い袈裟ですね。葬儀の時にはまず敷衣と言いまして、色がついたお袈裟をつけます。その敷衣の上に七条袈裟と言いまして、もう一番上等のお袈裟をね身にまとうわけです。でその七条袈裟の上、この左の肩からプラプラプラとね、紐がぶら下がってるのは皆さん記憶にないですか？記憶になかったら今後、ね、まだどこか、ね、お葬式のご縁があった時にね、どうか見ていただきたい。ここから紐が垂れてる、その紐の名前をですね、シュタラって言うんです。シュタラで、これも実はサンスクリット語が元になった言葉でありまして、それを漢字で当てはめたものですね。もともとサンスクリット語で、これスートラというんです。スートラ、スートラと言います。じゃあスートラって何かというと、これが実はお経のことなんです。経、ね、もともとその昔インドではですね、神聖なものというのは文字にしたり形に表したりしなかったという、ね、だから例えばお経であったり仏像もそうです。お釈迦様がお亡くなりになってからこれできたんですよね、お釈迦様が生きておられる時ってそういうもの一切なかったんですね。 何でかと言いますとね、それまでどうやってこのお釈迦様の教えをこの弟子たちに学んでおったかと言いますとね、記憶なんですよ。お釈迦様がお話をされたものを自分で記憶をしてということなんです、やり方なんです。だから記憶ってやっぱり曖昧ですから ね一回聞いたけれども何かわからんことを忘れたりしたら、そういう時はまたお釈迦様に確認ができました、ね、だけれどもお釈迦様がお亡くなりになったらどうなったかって言いますよね。確認をしてくださる方がいなくなってしまったということです。そうするとどういう状況が生まれたかというと、弟子たちの中で自分勝手なことを言うもんが出てきたんですよ。お釈迦様が言われたことは一つです。でも10人が聞いたら、ね、それぞれの聞き方しますからね、言うことがバラバラになってきてしまった。で、これではまずいということで、お釈迦様がお亡くなりになられてから4ヶ月経った時に、大社城というところでね、お釈迦様の弟子500人ぐらいが集まってお釈迦様の教えの確認作業をしたっていうんです、ね、その時代表、ね、まあ、座長です、務めたのがマハーカッサパという人です、ね、でお釈迦様の教えについて中心となって確認作業をしてくださったのが、お釈迦様の教えを一番多く聞いておったというアーナンダという人です。で、戒律と言いましてね、お釈迦様が定めたこの教え、決まり事、ルールを守って人生を歩んでいきなさいというこの戒律について中心となったのがウパーリという人です、ね、そうやってみんなで集まってお釈迦様の教えの確認をしたんです。その集まりのことを第一結集というんですね。で、その第一結集第1回目の時には確認だけして文字にはしなかったというんです、ね、でそれが2回目3回目とこれ繰り返していくんですけどね、その中でいよいよ文字となっていったわけなんですが、その文字を書く時に当時こういった紙なんてないんですよ。だからどうしたかというとね、葉っぱに書いたというんです。つまりこういう、ね、これこういうものですね。こういう葉っぱに書いて、葉っぱに糸を通して肩からぶら下げておったって、ね、その葉っぱに通す糸のことをもともとスートラという呼んでおったというんですよ。で、それが時代の変化流れとともにね、その葉っぱ一枚一枚にお釈迦様の大切な大切な教え書かれてありますからね、その教えをつなぎ止めて決してバラバラにすることがない、今日、まあ、縦糸ですよね、糸、そのように翻訳をしていかれたということなんですね。そうやってお経というものが出来上がっていった。で、まあ、ついでに申しますと、浄土真宗でお経と言いますとね、これ3つだけです、ね、仏説無量寿経、仏説観無量寿経、仏説阿弥陀経って、ね、だから今日正真念仏下、ね、お正真下お勧めしてくださいました。あれは正確に言うとお経じゃないんです。あれ親鸞聖人が作られたものですから、ね、お経というのは必ず頭に仏説とつきます。仏説、仏が説いたということですね。仏説阿弥陀経とこういうつくわけですね。で、この仏というのは誰のことかというとお釈迦様のことです、ね、つまりお経というのはお釈迦様のご説法のことだと思ってくださいね。で、話を戻しますけれども、なぜその首里判読の話をしたかと言いますとね、その首里判読というお方、実はですね、お釈迦様の弟子たちの中でも極めて出来が悪かったにもかかわらず、いずれアラカンと言いましてね、悟りの境地に至るんですよ。どうやってこの自分の名前も覚えることができない首里判読が悟りの境地に至ることができたのか、ここまで話してね、休憩入りたいなと思うんですけどね、このお釈迦様のお弟子の中に実は首里判読のお兄さんがおったんです。で、このお兄さんがね、首里判読、弟とは打って変わって頭脳明晰、ものすごい出来が良かったって言うんです。で、ある時このお兄さんが弟である首里判読に向かってね、こんなことを言うだって言うんです。おい首里判読って、ね、お前は自分の名前すら覚えることもできんじゃないかって、そんなお前に難解なお釈迦様の教えを理解すること、覚えることなんて不可能だって、だからお前はもう弟子を辞めて里に帰れ、家に帰れって言うたんですよ。で、首里判読もね、実は弟子辞めたくなかった、ね、だけれども実の兄からそう言われましたからね、涙を流しながら自分の家に向かって、里に向かってね、歩いて帰るんですよ。その歩いて帰っておる最中に正面からお釈迦様が歩いて来られた、近づいて来られたって言うんです。 そして首里判読の前に立ち止まってね、お釈迦様が首里判読、あ、こういう声か分かりませんけどね、ね、あんな優しい顔ですからね、まあ、甲高い声じゃないでしょう、ね、優しく低い声だと思うんですね。首里判読よって、どうしたんだいって聞いてきたって言うんです。で、首里判読はね、お釈迦様、これこれこういうことで、私はもう弟子を辞めて里に帰りますって言うたんです。そうすると、それを聞いたお釈迦様が首里判読に向かってね、首里判読よ、分かりました、だったらそなたはほうきを持って塵を払い垢を除くと言いながら、来る日も来る日も掃除をしなさいと言うんですね。でも困ったことは、自分の名前すら覚えることができませんから、首里判読、お釈迦様から言われた塵を払い垢を除くがまた覚えることができるのです。厄介なことなんですこれ。でもその時に、そのお釈迦様と首里判読のやり取りをね、村の方たちが一緒に聞いておってくださったって言うんです。だから首里判読忘れるでしょ。そうすると村の人が教えてくれるって言うんです、ね、首里判読って、ね、塵を払い垢を除くだよって教えてくれる。そうすると、ああそうだそうだ、塵を払い垢を除く、塵を払い垢を除くと掃除を始める。またしばらくすると忘れるって言うんです。そうするとまた別の方がね、首里判読、それ塵を払い垢を除くだよって教えてくれる。ああそうだそうだ、塵を払い垢を除く、塵を払い垢を除くと言いながら、来る日も来る日も掃除をずっと繰り返すんです。半年ぐらいですね、経った時にね、またその村にお釈迦様がやってきたんです、ね、お釈迦様の姿を見た首里判読はね、我先へと、ね、お釈迦様のところに駆け寄っていってね、お釈迦様、私はもう半年もの間、お釈迦様に言われた通りに塵を払い垢を除くと掃除をしてまいりました、もうそろそろよろしいですか、ね、掃除をやめてもよろしいですかとこう言うたんです。そうするとお釈迦様が一言、まだまだだなってこう言ったって言うんです、ね、でまだまだと言われた首里判読、それから後もまだね、ずっと塵を払い垢を除く、塵を払い垢を除くと言いながら掃除を来る日も来る日も繰り返していく。ある時、自分が掃除をしたね、掃除をしてきれいになった、そのすぐ後を泥、足が泥まみれになった子供たちがダーッと走っていってね、汚したって言うんです。その姿を見た瞬間に首里判読が子供たちに向かってこらーって怒鳴りつけたって言うんですよ。その時に首里判読ははっと気づいたって言うんです。あってね、塵が積もり垢が溜まっておったのは他でもないって、ね、この私自身だったんだなって、そのことに気づいて首里判読、それ以後ずっとね、もう何年もですよ、塵を払い垢を除く、塵を払い垢を除くと来る日も来る日も掃除をずっと何年も繰り返し繰り返し続けて、その先にそのアラカンという悟りの境地に至っていったという、これ話なんですね、うん、でこの話を聞いた時に、ね、首里判読がお釈迦様に言われた、ね、塵を払い垢を除くという、ね、これを言いながら掃除をしなさいと言われた意味を首里判読が理解したわけじゃないんです。理解したから悟りを得ることができたわけじゃないんですよ、ね、その知恵という、悟りの知恵というものはお釈迦様の側にあるんです。お釈迦様が首里判読をご覧になられて、あ、この者の不安を取り除くためにはこういうことをさせたら大丈夫だと、首里判読のことを見抜いていかれたのはお釈迦様の側なんですね。首里判読はお釈迦様から言われた通りにしたから、ね、その先に悟りを得ることができた、境地に至ることができたということなんです。だから仏教の基本、ね、最初に申しました、お釈迦様が言われた通りに、ああしなさいこうしなさいと言われた通りにさせていただくのが仏教の基本なんですよ、それが大切なんですよと申しましたね。でここからちょっとややこしいことがあるんです、ね、こうしなさいよああしなさいよとお釈迦様言うてくださっておられます。だけれどもこうしなさいああしなさいができないと自分のことを見ていかれたのが他でもない親鸞聖人なんです、ね、
お釈迦様はああしなさいよ、こうしなさいよ、これをしおれば悟りの境地に至るんだよと言うてくださっておるけれども、それをそのまんまにすることができない私の姿がそこにありましたと、自分の内側を見つめていかれた人生歩んでくださったのが親鸞聖人なんです。だから浄土真宗ってどういう教えかというとね、ああしなさいこうしなさいじゃないんです。ああしなさいよこうしなさいよができないのが私だから、ああしなさいよこうしなさいよをやめたのが浄土真宗なんですと、こういう話、こういうことを言いますね。必ずこういうことを言う人がおるんです。いや浄土真宗って本当楽ですねって、これよう言われるんですよね。浄土真宗ってどんなに悪いことしても南無阿弥陀仏さえ唱えたら救われますもんねって、そんなことはどこにも、ね、書いておりません。たまに間違った教科書には書いてますけど、ね、あどんなに悪いことしてもお念仏唱えたら救われる、そんなこと言うとらんですよ。じゃあ浄土真宗って何をする宗教なんでしょうかということなんですね。でこういう宗教皆さんご存知でしょ、こうやって十字を切ってこうやっ て、ね、これ何という宗教かご存知ですか。何でしょう、遠慮しなくてもいいんですよ、言ってください。キリスト教ですね。ね、キリスト教ってこれ何してるんでしょうね。十字切って神様にこれ祈ってるんですよ、ね、祈る宗教なんですキリスト教ってね。じゃあ座る宗教って何でしょう。座禅を組むの禅宗ですね。そうですね、禅宗は座るんです。じゃあ唱える宗教というと何でしょうね。お題目を唱えるって何の名を法蓮、そうですね、一連宗ね、一連宗は唱える宗教。じゃあご奉仕をする宗教って何でしょう。これ奈良県になりますけど天理教ですね。皆さんよう知ってますじゃないですか、ね、もう一回確認しますよ、ね、キリスト教は祈る宗教ですね。禅宗は座る宗教、ね、日蓮宗日蓮正宗は唱える宗教ですね。そして、ご奉仕をするのが天理教。じゃあ浄土真宗は、この質問になったらみんなシーンって、ね、あるんですけどね、実はね、隣の家のことばっかりしちゃってもダメなんです、ね、自分のことところをちゃんと知っておかないとダメですね。ここまで言って終わりますね。浄土真宗は聞く宗教です。聞く、ね、最初の方に申しましたけどね、阿弥陀様がねこの私のことをご覧になられてね、その後はそなたのままでいいんだよって、私が自ら南無阿弥陀仏六字のお名号となってそなたのもとに至り届いて、そなたの口から南無阿弥陀仏と出るからなって、だから今ここで私どもが何万ダブ何万ダブお念仏申しておるということは、もうすでに阿弥陀様がね、南無阿弥陀仏となって私のもとに至り届いてくださってあるという証拠なんです。ね、証拠として南無阿弥陀仏と私がお念仏申させていただいておる、このお念仏を自らの往生の役に立てようとしたら自力のお念仏なんです、ね、何万ダブ何万ダブ唱えて功徳と見て、功徳と見てそれを積んでいくと考えたら自力のお念仏なんです。浄土真宗は他力のお念仏なんです。他力ってじゃあ何かというと、そもそも何万ダブ何万ダブお念仏申す気持ちのないこの私の口からお念仏が出てきてくださっておるわけでありますからね、お念仏申す身にお育てをいただいたと受け止めていくのが他力のお念仏なんです。そのあたりのところを一旦休憩をねいただきまして、また後のお席でお取り次ぎさせていただきたいと思います。それでは一旦休憩させていただきます。何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ はい、お待たせをいたしました、それではまたお時間まで、お取り次ぎさせていただきたいと思います、ちょっとね先ほど申しましたけれども、私は今4人家族でいましてね、連れ合いが1人だけおります、それから子供がね、中学校3年生の息子とね、小学校6年生の娘とね、2人おるんですよ。でこのね子供たちの話をちょっとしたいなと思うんですね、まあ、そこからその阿弥陀様の知恵のお話、慈悲の話をして今日は、終わりたいなと思います。今から10年前、今息子15歳ですからね、10年前言ったら5歳です、 その息子が5歳の時にね、こんなことがあったんですよ。でちょっと分かりやすいように絵を描きたいなと思うんですけども、これ何かと言いますと、我が家の食卓です。こういう長方形のテーブルがポンと置いてあります。でここに私が座るんです。で私の隣に私の釣り合いがこう座って、10年前の話ですよ、ね、今は知りませんけど、ね、私が座って釣り合いが座って、釣り合いの前に座っておるのが息子です。これが、当時5歳ですね。でこの隣が妹娘です。これが当時、2歳ですね、はい、こういう形でご飯を食べるんですね。である夕飯の時です。この話、この座っておった息子が母親に向かって突然こんなこと言ったんですね。ねえお母さん、どうして僕は生まれてきたのって、こう言ってきたんですよ。で私ねここに座ってるでしょ、食べておった箸がですねピタッと止まって、ちょっと緊張してしまいましてね、ものすごいこと聞いてきましたから。で緊張してピタッと止まって、その後私どうしたかと言いますとね、聞こえんかったふりをしたんですよ。 ねえお母さんって言ってますからね、私がターゲットじゃないですから、ね、ここの正面に座ってる母親に、なんで僕は生まれてきたのって聞いたわけ、聞いてきたわけですからね、うん、私は聞こえんかったふりをして、この母親がなんと答えてやるのかなって黙って聞いとったんですね。そうしたらね、やっぱり皆さん母親ってね、私すごいなと思いました。その私の釣り合いどうしたかというとね、このお茶碗と箸をねスーッとテーブルの上に置くでしょ。そして息子をカッと見ましてね、ケンちゃん、あケンちゃんってその息子の名前です、ね、ケンちゃん偉いねってまず褒めてやったんですよ、ね、そうですよね皆さんね、どうして僕は生まれてきたんだろうかな、私は生まれてきたんだろうかなって考えたことありますか、人生の中で。なかなか大人になっても考えることがないことかもしれませんね。それを5歳の息子が自分に聞いてきてくれたって嬉しかったんでしょうね。ケンちゃん偉いねって褒めてあったんですよ。でその後こう言いました、ケンちゃん偉いねって、そういったことはお父さんに聞きなさいってこう言ったんですよね。私その時にと思いまして、そうするとね、この息子のターゲットは母親じゃなくなって、ね、もう私の方になるわけですよ。じゃあお父さんって今度、ね、じゃあお父さんどうして僕は生まれてきたのって、こういう瞬間がもし皆様方あったらどうかね、大切にしていただきたいなと思うんです。子供が何かね、まあ、孫お子さんでもお孫さんでも近所の子供でも誰でもいいですよね。真剣に物事を聞いてきた時にはね、こっちも真剣に答えていく。ついつい大人の側が子供に言ってしまう言葉、ね、お前はまだそんな難しいことは考えんでもいいって、まだ早いってこれ言うんですよ。でも何にも早いことないんですよ。大人になっても考えんのですから、ね、子供が真剣に聞いてきた時にはこっちも真剣に答えていく。もちろん私もその時にね、それはなこういうことなんだよって真剣に答えました。で今日はその時の答えはね、ちょっと時間の都合上話すことはできませんけれどもね、またいつかいつの日かご縁があったらそれお話しさせてもらおうかなと思いますけどね。そもそもちょっと皆さん考えてみてください、ね、5歳の子供ですよ。5歳の男の子が、ね、普通に生活をしていく中である日突然、どうして僕は生まれてきたんだろうかなってこんな問いを思い浮かべると思いますか、自分の中から突然。そんなことないでしょ普通、ねね、もしそんな子だったらちょっと怖いでしょ、ね、ということはどういうことかというと、この問いというのは息子の中から出てきたものじゃなくて、外からその問いを息子に持たせた働きが働いたということですよね。これじゃあその働きって一体何なのかって考えた末にですね、一人の人物にたどり着いたんです、ね、誰にたどり着いたかと言います。おそらく皆様方もよくご存知の方だと思うんですけど、ちょっとねここに似顔絵描きますよ。 はね出来がよく描けましたけど、これアンパンマンというキャラクターですよ、ね、でこのアンパンマンを当時この隣に座ってる娘2歳の娘が大好きだったんです。でアンパンマンってちょっとご存じない人がおるかもしれませんから、ちょっとね説明いたしますと、柳瀬隆というお方が書かれた、これもともと絵本なんですね。でちょうど私が小学生ぐらいの時、もう30年以上前ですけどね、その時にちょうどその学校の図書室にこのアンパンマンの絵本が入ってきたんですよ。でそれがあのテレビアニメとなって、もうそれ以来ずっともう30年以上って言ったからずっと人気のテレビアニメなんですよ。でその10年前娘が2歳の時にこのアンパンマンが夕方6時からこの BS チャンネルで毎日放送されておったんですね。今でも放送されてるのかもしれません。もう最近全然見ませんから、ね、10年前は毎日夕方6時になったらアンパンマンが放送されておりました。で娘がその夕方6時だから5時もう59分ぐらいになったらね、もうテレビの前に立って待っとるんですよ、始まるの、ね、立って待っとる。で6時になってこのアンパンマンが始まった時に、まず初めにアンパンマンのマーチっていうアンパンマンの主題歌が流れるんですね。その主題歌が始まると娘が喜んでもう一緒に歌って踊ってっていうのを毎日毎日しておりました。だから私もそのアンパンマンの CD を買ってきましてね、よく家の中で流しておったんですよ、ね、であることに気づきました。テレビで流れておる放送されているアンパンマンの歌の歌詞ってね、2番なんですよ。これ不思議なんです。これテレビアニメというのはその時間の都合上だいたい1番が流れて2番カットなんです、3番カットなんですよ。でアンパンマンだけは1番がカットなんです。で2番の歌詞が流れてるんですよ。不思議と思いません皆さんこれね。じゃあ1番の歌詞ってどういう歌詞かっていう、こういう歌詞なんです。そうだ嬉しいんだ生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも。この後です。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だ。今を生きることで熱い心燃える、だから僕は行くんだ微笑んで。こういう歌詞なんですね。ちょっとおそらく小さい子供には難しい歌詞でしょこれ。だからおそらく1番がカットで2番がテレビでは流れておるんだろうって、これは私の勝手な想像なんですけれどもね。でも皆さん出てきましたよね。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だって。ここを聞いた息子がですね、ねえ僕は何のために生まれてきたの、どうして生まれてきたのって聞いてきたいうことなんですよ皆さん、ね、どうでしょう。もしご自身が一緒のことを聞かれたらね、なんと答えることができるのかな、ね、自分の人生を振り返ってみたらば何にもなかった、何のために生まれて何をして生きてきたのか、今何をして生きておるのか、これから先何をして生きていくのか、その答えが何にも入ってない人生を虚しい人生と言い、その虚しいという漢字空と書きます、ね、読み方変えますとね、空っぽいことです、ね、中身が何にも入ってない虚しいこの私の人生が今日一番初めにいただいたお言葉、ね、本願力に相ぬれば虚しくすぐる人となきって、ね、虚しい人生空っぽの私の人生が本願力阿弥陀様のご本願のお働きに出会わせていただいたならば、もう虚しい人生空っぽの人生ではなくなるんだよという親鸞聖人のこれはお言葉なんです ね。じゃあその時の阿弥陀様との会い方が問題なんです、ね、会うと言った時には私が会いに行くのか向こうが会いに来るのか、ね、場所を決めてお互いに会いに行くのか、ね、これどれかしかありませんね。それをちょっと分かりやすいように書いてみますけれども、仏様がまずおられてこの私がおるってね、これあえてこの図に書くんですけど、仏様がおられますね、で私がここにおると思ってくださいね。で仏様に会うと言った時にはまず私が会いに行くというこの矢印がありますね。頑張って頑張って仏様に少しでも近づいていこうとする矢印です。
しかしながらこの矢印の道を歩むときには私の目の前に大きな大きな壁があるんです。その壁を煩悩と言います。
煩悩、この心と体を惑わせる欲望の心ね、
これを仏教では煩悩と言いますね。でこの煩悩を断ち切ることが大切なんです。断煩悩ですね。煩悩を断ち切ることによって涅槃という、ね、悟りの境地涅槃というんですよ。涅槃、ここに至ることができますよというのがそもそもの仏教なんですね。
だからあの比叡山とかね、皆さん天台宗のね、あの山にお坊様方がこもっていたら何をしておる、おられるかと言いますとね、この煩悩を断ち切るための仏道修行をしておるんです、ね、そういう日々を送られておるいうことですよ。この道を歩まれておるいうことですね。この道、この矢印ですね。でこの日本に仏教が伝わったのが538年です、ね、あの伝えてくださったのは聖徳太子という方ですよ、ね、この聖徳太子様が日本に仏教を入れてくださって仏様に会うというのはね、この道しかもそもそもなかったんです。それもね、600年この道しかなかった。それから例えば法然上人で親鸞上人ね、平安時代の終わり鎌倉時代が訪れるまで600年ぐらいあるんですよ。600年もの間仏様に会うと言ったら、まあ、細かいこと言ったらもっとあるんですけどね、大きなこと言ったらこの矢印だった。でも600年経った時に親鸞上人のその お師匠様法然上人が、ね、こっちの道、こっちの矢印をねお示しくださったんですよ。つまり皆様方これどう思われますかね。例えば600年ですよ。600年ってすごいですから、ね、期間で言うたら皆様方の例えばご先祖様方も何代ぐらい遡りますかね。これその方々がね、これが正しいと思うで代々ずっと受け継いできた道があったとしますね。それを600年経った時に後から来たものが突然、いやいやこっちの道がいいんだよって突然言われたら皆さんどう思われますか。何言うとるんやってなりません。いきなり後から出てきたもんが、ね、いきなり何言うとるんやって、こっちは600年これでやっとるんだぞってなりますよね。当時もねそうなったんですよ。だからどういうことが起きたかというと、法然上人のお弟子さん4人、首がはねられた。で8人がね島流しですよ、流罪。そのうち2人が執行猶予つきました。だけれども残りの者には刑が執行されて、法然上人は今でいう高知県に流されて、親鸞上人は今でいう新潟県に流された。そういう念仏弾圧の事件がね、上限の法難と言いますけども実際に起こっていったということだけはね、どうか皆様方覚えておいていただきたいなと思いますね。で話戻しまして、親鸞上人もそのお師匠様法然上人の教えを受けましてね、親鸞上人も初めこの矢印の道を歩んでおったんですよ。9歳から29歳ね、20年比叡山で。でも法然上人に出会われて、親鸞上人もこっちの道に入られて造行をして本願に帰すというねことなんですけども、それまでの仏教はね、断煩悩、煩悩を断つことが大切なんですよと言われておった。だけれども親鸞上人はそうじゃない、煩悩を断つんじゃなくて煩悩を持ったままにということなんです。だから親鸞上人はこの断の上にこう符でつけたんですね。で今日お正真偈、ね、お勤めくださいました。その中にこれぞ浄土真宗だっていう一文があるんです。それがこれなんですよ。風断煩悩徳涅槃って出てきますね。それまでの仏教は煩悩断ずると言っておった。だけれども親鸞上人が言われたのは断ずるんじゃないよ、煩悩を断ずることができない己自身の執着心を知ることこそが寛容なんですよって。煩悩を具足と信知して本願力に乗ずれば、すなわち下心捨て果てて発祥条約小世しむって、阿弥陀様のご本願そのお働きにお任せをしていくんだよ、この私の生死の解決を親鸞上人は阿弥陀様の本願力ご本願のお働きに見出していかれたいうことですよ、ね、それなぜかと言いますとね、今日何回も言うんですけど、ね、覚えなさい頑張りなさいじゃないんです。なぜかってそれ言われてもできない私ですからね。
でそのできない私だということを阿弥陀様が見抜いてくださったんです。その阿弥陀様が見抜くという働きを知恵と申すんですよと申しました、ね、知恵知恵見抜くという働きですね。で見抜かれたらどうなるかというと、見抜かれたら楽になるということです。見抜かれたらね、肩の荷が下りるということなんですよ。これどういうことかというと、皆様方今日朝目が覚めましたよね。大丈夫ですか皆さん、ね、朝起きたでしょ、ね、朝起きてそのまんまの格好で、布団から出たまんまの姿で今この場におられる方っておられますか？いないですよね。布団から出たらそれこそね、顔洗ったり歯磨いたりですよ、ね、よそ行きの服に着替えたり、ね、そうやって自分の家から一歩出るための条件というものがそれぞれにあるわけです。私たちね、その自分に貸してある外に出るための条件を全部クリアをして、これで大丈夫だといううなずきのもとに、やっと自分の家の玄関からガチャッと外に出ることができる。これなぜかと言いますと、自分の家の玄関を一歩出たところから他人の目に縛られた世界が始まるからです。見られておる世界ですよね。見られておる世界というのは自分のことをちょっとでもよく見せようとしますから、とてもじゃないけど起きたまんまの格好で外うろうろすることはできませんよね。これが見られておる世界ですよ。でも阿弥陀様って見ておるんじゃないんです。見抜いてくださったというんです。どう違うのか、ここで私のその釣り合いの話をするんですけどね。その私の釣り合い、例えば今日もう一日どこに出かける予定もない、誰かに会う予定もないという時にはね、すっぴんなんですよ。化粧しません。でこの着ておる服もね、別にそのよそ行きの服じゃなくて、いわゆる部屋着みたいな服を着て家におるわけです。だけれどもお寺ですから、突然のお客さんってやっぱり来るんですよ。ピンポーンっていきなりやってくる。で、まあ、家の中におりましても、そのモニターにね、誰が訪ねてきたかってはっきり映りますから、モニターを見てね、例えばご盆とのおじいちゃんおばあちゃんがね映ります、モニターに。そしたらそのはーいと返事をして玄関にサササッとこう出て行って対応するわけですよ、ね、でもねピンポーンってなってモニターに映ったのが、宅急便を運んできてくださったイケメンの若いお兄さんだったらね、どうするかというとね、はーいと返事をして玄関と逆の方向にガーッと走っていくんです。玄関の逆の方にガーッと走っていってね、何しとるんかなと思って見るでしょ。そうするとね、鏡の前に座って急いで眉毛を描いてるんです。こうやって眉毛で、私と二人の時は眉毛がないんですよ。でも宅急便のお兄さんの前に出るためには眉毛がいるんですね。この違いなんですよ、ね、この違い、ね、私にはもう本当の眉毛の姿を見抜かれてますから、見抜かれた者の前では自分のことを偽る必要がもうないんです。そのまんまの自分でおれるわけですよ。でも宅急便のお兄さんにはまだ眉毛見抜かれてませんから、見抜かれてない、つまり見られておる世界ですから、見られておる世界の時には自分のことをちょっとでもよく見せようとしますから、急いで眉毛をガーッと描くということなんですね。どっちが楽ですか皆さん、ね、見られておるじゃなくてね、見抜かれた世界が楽ですよね、うん、阿弥陀様ってね、決して私、まあ、よく言うじゃないですか、阿弥陀様がいつでもどこでも、ね、見てくださっておるんですよ。表現はそうですけれども、正確に言うたらあれは見抜いてくださってあるいうことなんですね。それが知恵という働きなんです。で、見抜いたらどういう次働きしてくださるかというとね、必ず救うぞって働いてください。これを慈悲というんです。見抜くのが知恵、そして救うというのが慈悲なんですね。慈悲、私の苦しみを自らの苦しみとしてくださるって、悲しみを自らの悲しみとしてくださる、それも思うだけじゃないんです。思うたら自ら私のもとに至り届いてくださって、その苦を抜き楽を与えてくださるって言うんですよ。だから阿弥陀様って、皆さんね、正面から見るとまっすぐ立っておるように見えますけれども、さっき私ちゃんと横で確認しました、間違いないです。横から見たら皆様方の方にちょっと傾いてますね、前傾の姿勢ですよ。これが 阿弥陀様のお心なんですね。仏像というのはそのお姿の中に仏様のお心を込めて、働きを込めてお姿に表しますから、阿弥陀様の表情一つ、手の形一つ、そしてその姿勢ですね、これもちゃんと全部意味があるいうことですよ、ね、で今日は最後にね、その時期ということがね、どういうことであるのかって、私が実際に体験したところをちょっとお話しして終わりたいなと思うんですね。で私その今から12年前に大阪に来たんですよ、ね、でその12年前に大阪に来て1ヶ月2ヶ月生活しておった時にね、ものすごく体調悪くなりましてね、原因がわからんかったんですよ。誰かがね、水が変わったからやって言ったんですけどね、水が変わってそんだけ体調悪くなるか分かりませんけど、ちょっと人生で初めて人間ドックっていうのをしたんですね、うん、で、あのご経験ある方だったらね分かると思うんですけど、身長体重視力聴力肺活量から始まって、でなんかね冷たいのを塗られてエコーっていうんですね、体の中覗かれて、そして MRI でもっと血管まで見える MRA っていうのもやって、で最後に胃の内視鏡です、胃カメラ、これをやったんですけどね、もうこの胃カメラがね、もう12年ほど前ですけどね、今思い出しても苦しいんですよ。それぐらい苦しかった。で何があったかと言いますとね、最初このなんかドロッとした液体ね、クッと飲みましてね、これが麻酔でしょうね。でそれ飲んでね、はい横になってくださいって言われて横なりました。で口開けてくださいって言われて口開けました。で入れていきますねと言って、こういうね管、この管の先っぽにそのスコープがついておって、カメラがついておってね、でこれ私の口の中からずっとこうずれずれずれっとこう入ってきたんですけどね、皆様方もちょっとね分かると思うんですけどね、分かってくださると思うんですけど、口の中に物をねぐーっと入れていくと、ここにちょっと他の言い方分からないんでそのまま言いますね、のどちんこってあるじゃないですか、ここに物が触れるとおえってなるんですよ。これオート反射と言いましてね、人間の条件反射の一つなんです、ね、必ずなるというんですよ。でもちろんその時私もね、胃カメラが入ってきておーってなったんです。で最初だけかなと思ったんです。最初だけかなと思ったら、よく考えたらこれ管ですからずっとこするわけですよ。ちょっと行ったらおーってなるんです。でまたちょっと進んだらおーってなるんですよ。で私その時そのおーっていうのがね止まらんようになってしまったんですよ。ずっとねおーおやってずっとやっとった。そうするとね、そんな私に向かってその胃カメラを入れてる先生がね言うんですよ、加藤さんちょっとおえっとすんなって。いや私もわざとやってるわけじゃないんですよこれ、ね、わざとやってるわけじゃないんだけれどもね、おえっとすんなって言いますからね、極力ならんように体にぐーっと力入れてね我慢しとったの。そうしたらね今度ね言うわけですよ、目を開けなさいって、目を開けてモニターを見なさいって言うんです。私の目の前に、まあ、こっちはモニターがあってね、そこに私の体の中が映ってるんですよ。でね、もうその時まだずっとおえって私言うとるんですよ。おえって言いながらモニターを見るんです。そうするとポツッとね血が出とるんですよ。見たら、でその喋れませんから私おえは言うてますからね、この指、自分の指でこうやってモニターをねカチカチカチカチ、先生ここ血出てますよってアピールした。でもねどういうわけかその先生がそこに触れてくれるんですよ、ね、シカトするんです。シカト無視、ね、カチカチカチカチ私ずっとやってるんですよ、カチカチで。私がね、あまりにもしつこくカチカチやるから先生がね、加藤さんそれはね胃カメラがぶつかっただけやって、胃カメラがぶつかって血が出ただけやって。この話をねそのお寺に戻ってね、お道行の皆さんにしたらね、ご縁さんそれ先生が下手くそなだけやぞって。で初めてですから、でそんなの分かりませんか、あそれで胃カメラがぶつかって血が出ることもあるんだなぐらいにしか思うとらんですよね。後からねあの野郎って思いましたけどね、うん、でね、まあ、そ, あそうですかって、まあ、そうですか 言えませんけど、あ そういうもんなんかと思ってぐーっとまた進んできて、いよいよこのカメラが到着しました胃にね。その時最後に空気を入れますって言われたんです。空気で、私その時までおえってまだずっと 言ってる状態ですから、ここで空気がもし入ってきたら私はもうどうにかなってしまうんじゃないかなって思ったんですよ。だからどうしたかと言いますとね、その私の自分の体の中に入っておるこの管をね自分でガッとこう握ってね、ズレズレズレズレズレっと引っこ抜いてやろうかと思ったんですよ。まだ引っこ抜いてないんですよ。 引っこ抜いてやろうかと思うて管をねガッと握った次の瞬間に私の後ろから別の先生がねダーッと走ってきて私が掴んだその手を上からガッと押さえてもう片方の手でね私の背中をねこうさすり優しくさすりながらね私の耳元でこう言ってくれたんです。加藤さん苦しいですねってね、我慢しなくてもいいんですよっておえっとしても別にいいんですよってこう言ってくれたんですよ。でそれ言われた時にね初めて肩の力がスッと抜けてねちょっと楽になったんです。私実際にそれまでの先生はねおえっとすんなって言うんですよ。これ全然違うじゃないですかこれね。その時やっぱ思いましたね。本当に苦しい時悲しい時にね我慢しなさい頑張りなさいって言われてもね余計に苦しいだけなんですよ。阿弥陀様の慈悲の心ってどういう心であるかというとね苦しい時は苦しんでもいいんだよって悲しい時は悲しんでもいいんだよってだけれども決してあなたを一人にはしないよって心なんです。私もあなたと一緒に苦しみ悲しみ涙を流しますよってそのようにこの常にいつでもどこでもこの私に寄り添ってくださるお心を阿弥陀様の慈悲というんです。だからこの阿弥陀様の慈悲のことを同体の慈悲とも言うんですね。全く同じに思ってくださるというんです。同体、ね、阿弥陀様のお働きというのはこの私を見抜いてくださった知恵のお働きです。そして見抜いたら必ず救うぞと働いてくださるこの慈悲のお働きそのぬくもりに包まれながら私どもは今お浄土へ向かう人生をともどもに歩ませていただいてあるということなんですね。だから浄土真宗のご法義ってね決してこの煩悩というものをなくして私に向かってね強くなりなさいよしっかりしなさいよというご法義じゃないんです。教えじゃないんですよ、ね、煩悩と呼ばれる弱い私が弱いまんまで強い拠り所を持って人生歩ませていただくというご法義なんです。その強い拠り所が一体何であるのかということをお残しくださったのが親鸞上人なんですよ、ね、それが南無阿弥陀仏なんです、ね、声の仏様それをお姿で表したら阿弥陀様なんです。場所で言うたら極楽浄土なんです。そのような強い強い拠り所を持たせていただきながらともどもにお浄土へ向かう人生をね歩ませていただく私どもは仲間なんですよ、ね、それをね小成就と言うたりねするわけなんですがねその同一に念仏して別の道なきがゆえに遠く通ずるにそれ視界のうちみな兄弟とするなりってこれ鈍蘭大師というお方のね中国の方のお言葉でありますけれども私たちというのは一緒の南無阿弥陀仏をいただいて今人生歩ませていただいておるというんです。それはね道の前を歩む後ろを歩むということあるけれども決して別々の道じゃないというんです。遠く通ずる、ね、極楽浄土へと通ずる一筋の道を今私たちは一緒に歩ませていただいてあるということなんですね。どうかそういったところをですねこう受け止めさせていただきながら、ね今日のご縁と変えさせていただきたいと思うようなところで、ございます。最後にご文章を拝読いたします。
上人一流のご関係の趣は信心をもって本とせられそうろそのゆえはもろもろの造用を投げ捨てて一心に弥陀に奇妙すれば不可思議の眼力として仏の方より往生は事情せしめたもうその位を一年ぽっき入生上始終とも釈しその上の称名を念仏った如来我が往生を定めたまいし御恩法人の念仏と心べきなりあなかしこあなかしこ何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ